はようございます。
おはようございます。
連休に入っているようですけれども、まあ、今年は、ちょっと間に日が入ったりしてなかなか、連休という感覚がちょっと少ないかもしれませんけれども、また来、今週はお休みの方、そして、家族と久々にお会いできるという方もいるのではないかと思います。この1週間が本当に祝福されるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今朝はこのように共に集まることができてありがとうございます。神様の御言葉を共に聞きます。どうぞ私たち一人一人のうちに神様が語りかけてくださって、神様の御言葉がさらに深く理解できるように助けてください。今日いろいろな事情でこの場に集えない方もたくさんおられます。今、インターネットを通して参加されている方もおられますが、お一人お一人をその場にあって祝福してください。私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はエペソ人への手紙の1章1節から4節を中心にお話をしました。エペソ人への手紙は、教会の中で起こっている具体的な何かの問題に答えるというよりは、私たちクリスチャンが健全で正しい信仰に立って、その土台の上に教会を立て上げていく、そのための助言、教えとして書かれたのではないかということをお話しました。ですからエペソ以外の教会でも読まれることを、初めから想定されていたのではないかということです。でパウロはこの手紙を通して、私たちが神様の偉大さ、主イエス様の愛と恵みにさらに目が開かれて固く信仰に立っていくことを願い祈り、そうしてこの手紙を書いています。この手紙の中では、私たちに与えられている信仰や救いが、私たちの努力や願いを超えた神様のご計画によるということ、それを選ばれたという言葉で表していると思うんですが、それを強調しています。そしてそれが私たちに与えられた神様からの恵み、与えしないものに与えられる恵みであるということを強調しています。何度もお話ししていることですが、私たちが信仰を持った時のこと、救われた時のことをぜひ思い出していただきたいと思います。私たちはどのようにして教会に導かれたのでしょうか。どのようにして信仰を持つようになったのか、救いの確信が与えられたのか、そして洗礼を受けたのか、一人一人違っていますけれども、私たちの思いを超えた導きがあったこと、備えられたものがあったということに、気づくのではないか、思い起こすのではないかと思います。誰一人自分の努力や能力によって救いを勝ち取ったという人は一人もいないということに気づかされると思います。今朝はまず3節に、先週はほとんどお話しできなかった3節に戻りたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここでパウロは三位一体の神様を意識しつつ、神様を褒めたたえています。神を褒めたたえるという言い方は、神を祝福するという元はそういう意味です。私たちが神様を祝福するというのは、なんと恐れ多いことかと思いますけれども、聖書の中にはそういう表現がしばしば登場します。で賛美の原この賛美の原型は旧約聖書の中にあるわけです。例えば詩編の72編18節には、褒むべきかな神である主イスラエルの神と書かれています。褒むべきかなという訳になっていますが、神様に祝福がありますように、そんな意味です。 主を褒めたたえよという言葉も元はといえば、神様主に祝福あれというような意味です。まあ、私たちは日本人はもともとあんまり日常生活で祝福しますということは言わないんじゃないかなと思うんですね。まあ、韓国人のクリスチャンの方に会った時、まあ、よく、出荷ハムニだって祝福ありますようにとかよく言うんですね。まあ、それがもともとなのか聖書からそういう言葉を作ったのかちょっと分かりませんけれども、まあ、私たちはあまり普段の生活で祝福しますとかいうことを言わないので、まあ、少し違和感があるかもしれません。まあ、しかしその原型は旧約聖書の中にある。そしてそれが主を褒めたたえよということなんだということです。なぜイスラエルの人々は神様に祝福あれと神様を褒めたたえたのでしょうか。それはイスラエルの民をエジプトの奴隷から救い出し、また後にはバビロン捕囚からも救い出してくださった、その救い贖いの御業のゆえです。神様がまず私たちを祝福してくださいました。そして神様の祝福を受けた私たちは神様を祝福する、褒めたたえる。パウロが神様を褒めたたえる理由も同じです。神様がまず私たちを祝福してくださいました。天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったからです。神様が私たちを祝福してくださるので、私たちは与えられた祝福を喜び、私たちを祝福してくださった神様を、まあ、祝福する、褒めたたえる。まあ、この祝福のつながり連鎖が一章三節の言葉の中に表されています。まあ、3回も祝福を意味する言葉が繰り返されています。まあ、この神様の祝福、そして私たちへの神様への賛美が表されています。天上にあるすべての霊的祝福、あまりにもスケールが大きくてどう理解していいのか難しいところです。まあ、こういう難しい言葉が意外とエペソ人の手紙には多くて、私たちはなんとなくそれを読んでしまうんですけれども、まあ、もちろん細かいところが分からなければならないということではないとも思いますけれども、天上にある霊的な祝福とは一体何のことだろうか、あまりにもスケールが大きくて難しいところですが、同じ1章の20節から21節では、イエス・キリストが天上で神の右の座につき、この世のあらゆる支配と主権を持っておられるということ、今の世だけではなく次に来る世において、つまりやがて完成する新しい天と地を含めて権威を持っているお方であると書かれています。ですから私たちに与えられる祝福とは、天と地において、そして今の世だけでなくイエス様が再び来られる時に完成する新しい天と地にも及ぶものだということ、まあ、これほど素晴らしいことを私たちのために成し遂げてくださった神様、そのゆえに私たちは神様を心から祝福する、褒めたたえるのだということです。このすべての霊的祝福がどういうものであるかということが、まあ、続く4節から14節まで、まあ、これは一つの大きな長い文章になっていますが、そこで語られているということです。その一つが先週お話しした神様が世界のもとへが据えられる前から私たちを選んでおられたということです。神様が私たちを選んでくださったのは、私たちが御前に清い傷のないものになるため、まあ、それを、まあ、第1ペテロ2章9節の言葉を使って言うならば、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのだということです。この神様の愛と恵み、それを私たちが世に明かしして述べ伝えるため、私たちは例外なくこの目的のために選ばれて救われたということをもう一度覚えたいと思います。このようにこのエペソ人への手紙の1章3節から14節には、 神様がどのようにして私たちを祝福してくださったかということが、まあ、次々と語られていきます。その中で、まあ、今日確認したい一番のことと言っていいでしょうか、気になると言いますか、気づかされること、それは全ての神様の御業は主イエス・キリストと関係があるということですね。無関係なものは一つもないということです。それはこの文章を読んでも気づかされるところです。3節から7節を読みますと、キリストにあって、この方にあって、イエス・キリストによって、その愛する方にあって、このキリストにあってと、まあ、続いていきます。さらに9節ではキリストにあって、10節